私たちは日々の生活の中で常に何かしらの選択を迫られて生活を送っています。例えば今日は何を着ていこうか、何を食べようか、歩いていこうか、それともバスに乗っていこうかと、そういった選ぶという行為が生活の中にはあると思います。もっと分かりやすい例、身近な例で言えば、今日この礼拝が終わった後、お昼はうどんにしようか、そばにしようか、そういったことも同じです。この選ぶという時、その時には何か基準を持って選ぶことでしょう。今言ったこのうどんかそばかっていう例で言えば、例えば、美味しい方、このお店はどっちの方が評判がいいとか、どっちの方が健康に、ちょっと塩分が少ない方とか、値段がどうだとか、自分の気分は今こっちだとか、そういった何かしらの基準を持って選びます。で、これがお昼のメニューだったら、まだいいですけれども、もっと深刻な何かしらの問題や、自分だけにとどまらない大きな事柄になると、その選択には一層のその慎重さというものが伴うと思います。例えば、この時期ですと思い浮かぶのは、就職の人事担当者や、またスポーツチームの監督といった人たちは大きな責任を持って、この人は何が強みか、この A という人と B という人どっちの方がよりいいだろうかと、そういうふうに精査しながら選ぶということがあると思います。そして選ばれていったという人は何かしらの強みがあるもの、そういう人が選ばれていることでしょう。つまり私たち人間は大なり小なり、常に選択して選び取っているということができると思います。何をするにも、また無意識のうちにも選び取って行動に移していくのです。また行動しないというのも、それを選んでいるということができます。行動するとしないで、本日の聖書マタイによる福音書の9章9節に、マタイという人が酒税所に座っているのを見かけてと、そうあります。このマタイという人物は、徴税に、酒税に、いろんな言い方されますけれども、税を集める人です。字のごとく。で、この聖書の時代、新約聖書の時代、このユダヤというところはローマ帝国の支配下にありましたので、ユダヤの人々はユダヤに対する税金とともにローマに対する税金を納めなければなりませんでした。で、このマタイなどのこういう徴税人と言われる人たちは、このローマからの税金を取り立てる仕事を請け負っているのです。彼らはごく少数の例外を除いて、暴利を貪っていたと言われます。で、その方法としてどうするかといえば、税を集めるときに上乗せして集めるわけです。で、その上乗せ分を自分のものにする。本来は例えば1000円のところを2000円集めて、で、1000円分は自分の懐に入れると。ただ彼らの、名誉のためにと言ったら変ですけれども、いろいろ調べるところによりますと、この上乗せする分というのは、彼らの、一種の給与として、彼らの権利として、あったんだということも言われます。ですが、その額があまりに多かったということはしばしば言われます。そういったことをしていましたから、もうただでさえ自分たちを苦しめて、自分たちから搾取するあのローマに味方する奴らだと、そういうふうに見られているのに加えて、 しかも個人的に暴利を貪っているとなれば、あらゆる人々の間で評判が悪かったのです。はっきり言ってしまえば、ユダヤの人々からすれば、徴税人というのは同胞から金をせしめる、敵国ローマの手先であり、裏切り者です。ユダヤの人々からは弾き出され、蔑まれ、憎まれる存在です。そんな彼らですが、悔い改めようとしても、それは非常に難しかった。不可能と言っていいほどだった。なぜかといえば、この当時のユダヤ教の教師、ラビと言いますけれども、それによると、悔い改めるには不当に取り立てた額のさらに5分の1を加えて返すことが条件だったんです。これは少数だったら可能かもしれない。しかし、不特定多数の人々から取り立てている徴税には不可能なことです。もうその人とは一生会わないかもしれない。そんな人を探し出して返す、とてもできることではありません。ですから、彼ら徴税には悔い改めの道さえ閉ざされていたのです。悔い改めはありえない。ゆえに彼らは宗教的失格者として罪人のうちに数えられるのです。それがマタイ。周りは ほとんどが敵で、自分たちを非難し攻撃してくる。そうなれば、日常生活にも、例えば何かを買うにも支障はあったことでしょう。だってユダヤ人のお店とか、そういうところからは何かを買ったりするのは難しかったのではないかと思われます。もちろんそういう場合は、ユダヤ人のお店以外の、例えばローマのお店とか、そういうローマのつてを頼ったというふうにも考えられます。そういうふうに、もう身近に自分たちを憎む存在、攻撃してくる存在がいるという状況になれば、何に対しても構えて攻撃的になります。もちろん攻められたら攻め返す。しかし、もちろん同業者はいますから、仲間がいるではないかと思いますけれども、もちろん仲良くやっていたことでしょう、それなりには。しかし、それは一種の傷の舐め合い、愚痴の言い合いでしかありません。こう言うと何かもう悪いことしかないかのように思いますけれども、しかし彼らも社会的に見ればいいところがあるんですね。メリットがあります。お金を持ってるんですよ。暴力を貪っているわけですから、この世的に価値があるとされていたものは持っているんです。お金があるから、彼らはやりたいことは大概おそらくできたことでしょう。欲しいものだって大体手に入ったことでしょう。しかし、その中で何か虚しさややるせなさを感じていたのではないかと思います。また、そういった状況下では、心からの喜びや解放といったものを味わうことはできません。どこかにやるせなさと不完全燃焼さ、不安や恐れといったものを抱えて、またそれを否定しながら、打ち消そうとしながら、懸命に生きていたのではないかと思います。もちろんそれは無自覚かもしれません。そんなマタイ、彼は想像ですけれども、自分の殻に閉じこもっていたのではないかと思います。自分をそうやって守って、またそれで何とか自分を立たせて生きていくために必死だったことでしょう。そんな自分の殻に閉じこもっているマタイ、彼は主税所に座っていました。おそらく冷めた目で人々を見ながら座っていたのではないかと思います。または何を言われて非難されるかと、そう思いながら座っていたのかもしれません。そのマタイを見たイエスは近づいてきたと聖書は記します。マタイはこの時何と思ったのか、 聖書はそれを記しませんけれども、まあ、想像するに、まあ、あれは最近流行りのイエスとかいうやつだ、なんでこっちに来るんだ、自分を非難しに来るのではないだろうか、まあ、あれこれ考えたことでしょう。しかしイエスは私に従いなさいと、そう言われたと聖書は記します。マタイを見て声をかけた。ここで非難や断罪をするのではない、声をかけ従いなさいと、自分の弟子として私に従いなさいと、そう言われる。これにはマタイはびっくりしたことでしょう。もういきなり来て、なんかいろいろ小言を言うというか非難するどころか、弟子となって従えと、この人は一体何を言っているんだと、そう思ったかもしれません、まあ、しかし聖書が示すところは、マタイは立ち上がってイエスに従ったと、そう書いてある。このマタイによる福音書は、この時のマタイの心の動きや思いといったものを何も記しません。しかし彼は声をかけられて立ち上がったと、そう記す。立ち上がるんです。自分が持っているその金や地位にもどこか虚しさを覚えながら、自分の殻に閉じこもっている、もう座り込んでいる状態から、マタイはイエスに選ばれるということを通して、イエスに選ばれて声をかけられたことによって立ち上がっていく、立ち上がらせられていく。なぜ主はこんな人間と言っていいぐらいのマタイよ、裏切り者で皆に蔑まれて罪人である、そんなものを選ぶのか。もっとみんなから称賛されるような人気のある人を選ぶこともできたはずです。普通に考えれば、また一般的に世の中の常識で考えれば、自分の仲間を増やす、その弟子として選ぶのであれば、評判がいい人を選んだ方がプラスになるはずです。あ、やっぱりあの人のところはいい人が集まっているという評判になりますし、自分にとってもメリットはあることでしょう。例えば会社や学校、まあ、どういったところでもいいですけれど、自分が誰かを選んで一つのそういうグループを作れるとしたときに、わざわざ評判が悪い人を選ぶということは客観的に考えてあまりないと思います、まあ、もちろん少しひねくれた見方をすれば、そういった人を引き入れる自分はなんといい人なんだろうみたいな、そういった評判を得ようとするということも考えられなくはないですけれど、しかしやはりこのマタイを選ぶという時よ、わざわざこんな人選ばなくてもいいのではないかと思う。しかしシエスは嫌われ者であって、罪人のうちに数えられる、本来だったら選ぶわけがない選考外の徴税人であるマタイを選んでいく。そしてこの後シエスは徴税人や罪人と食事を共にしたとあります。当時この食事を共にするというのは大きな意味を持ちました。この罪人と食事をするというのは自らを汚す行為になります。で、恥ずべきことです。なのでこの当時それは、まあ、避けるべきこととして言われていました。しかしシュエスは共に食事をする。これを見てファリサイ派の人々はなぜそんなことをするのか、そう問います。これは律法を守る生活をして、旧約、私たちというところのこの旧約聖書を大切にするファリサイ派からすれば率直な問いだったことでしょう。彼らからすればこのシエスの行為というものは旧約聖書に示される掟に背くことになります。故に問うのです。 なぜそんなことをするのか、でそれは汚れる行為だと書いてあるじゃないかと、おかしい、なんでそんなことをするんですかと。これに対してシュエスはこう言われる。マタイによる福音書の9章12節から13節。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく罪人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。この私が求めるのは憐れみであって生贄ではないと聖書にも仮括弧で示されてますけれども、この言葉は旧約聖書のホセア書の言葉です。シュエスは聖書のそのに示される律法を、まあ、自分たちの都合のいいようにまた少し凝り固まった考えで言葉を受け入れ、またそれを用いていくファリサイ派の人々に対してこう書いてあるではないか、旧約聖書にはこう書いてあるじゃないか、そのように示していく。神が求めるのは憐れみなんだと、罪人である人々を助け憐れもうと、そう諭していく。これは招きと言って良いと思います。ここで少し旧約聖書をもうちょっと見てみましょう。イスラエルの民、旧約聖書はその歴史を、まあ、ずっと記してきますけれども、このイスラエルの民も神に選ばれた民として、まあ、旧約聖書は示してきます。イスラエルの民は宝の民と言われる。しかしこれを読んでいくと、なぜイスラエルの民なのかと、別に他でもいいじゃないかと思ったりもします。でその答えが今日読んでもらいましたこの申命記にあります。申命記の7章7節に、主が心惹かれあなたたちを選ばれたのは、そうあります。心惹かれて、これはこの旧約聖書の元の言葉であるそのヘブライ語で見てみますと、愛するとか執着するという意味の言葉です。口語訳聖書、皆さんがもちろん新教大訳聖書の前によく使われていた聖書ですが、口語訳聖書ですと主があなた方を愛しと、そういうふうに訳しています。またそのさらに遡って文語訳ですと、やはり何時らを愛しと、そういうふうに書いてある。愛される。7節の後半に、イスラエルの民はどの民よりも貧弱であったとあります。要するに何もいいところがないということです。しかし選ぶ、愛するゆえに選ぶ。ただあなたに対する主の愛ゆえにと、そう8節にある通り、何もない、本来ならばやはり選ぶべきといいいところがない、選考外のものが選ばれるというのは、ただ主の愛ゆえに、そう示す。新約聖書に戻りますけれども、シュエスもそうなんです。マタイを選んだのは、何かパフォーマンスでも、またマタイが金を持っているからでもありません。そして何より、旧約聖書に書かれている義務感からでもない。主の愛ゆえにマタイは選ばれていく。その理由である愛ゆえにと、それを説明し証明することはなかなか難しい、いやできないと言っていいでしょう。ここにこう書いてあってこうだというふうにいろいろ示すその試みをしますけれども、この愛というところに関してはそれは信じるしかないのです。例えば子供は親の愛をどのようにして知るでしょう。 物を与えたり優しくするからでしょうか。もちろんそういった側面もあると思いますけれども、その子のためを思って例えば何か厳しく叱るとき、それを愛と見るか何と見るか、その愛というものは何か分かりやすい数式のように証明するといったことはできません。やはり信じるしかない。同胞から忌み嫌われ罪人であり孤立して自分の殻に閉じこもっているマタイを、何も持っていない人間をシエスは愛ゆえに選ぶ。きっとマタイは社会から孤立し自分の殻に閉じこもっていたと思いますけれども、そして座り込んでいたと思います。それはただ座り込んでいるだけではなくて、罪の縄目に絡み取られてもがき苦しんでいたと思います。主はそんなマタイを見て放っておけなかったのではないかと思うのです。そのマタイのところにシスターは来られ、私に従いなさいと声をかける。それはマタイを解放し救うために。きっとマタイはこう答えたのではないでしょうか。なぜ私を選ぶのですか。どう考えても自分は選ばれるにふさわしくないように思える。主よ、なぜ私を選ぶ。しかし主イエスはマタイを選んでいく。これはやはりもう証明することは難しいですね。その言葉を信じるしかありません。これはマタイに限った話ではない。私たちもマタイと同じ、それぞれに声をかけられている。私たちは一人一人社会的地位や業績、能力、お金や人脈、また身体能力や人柄、いろいろ挙げることができますけれども、それぞれに持っているものがあると思います。そしてそれによって世間や人からの評価が決まっていきます。それらは長い時間をかけて一人一人が積み上げていったものです。それはそれで素晴らしいものであります。しかしまた同時にそれは限りあるもの、有限なもので、全能にして永遠なる神の御前には塵に同じと言われる。使徒パウロはシエスに出会うまで自分の知識や行いなどに自信を持ってそれを誇りにしていた一人です。そのパウロがシエスに出会い神の永遠性に触れることを通して次のように言っています。フィリピンの信徒への手紙の3章の5節から8節というところにあるんですけれども、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関しては、ファリサイ派の一員、熱心さの点では、教会の迫害者。律法の義については、非の打ち所のないものでした。しかし、私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに、私はすべてを失いましたが、それらを塵悪だとみなしています。このフィリピの信徒への手紙3章の5節から8節に記されるパウロの言葉、このようなものなど神の前には取るに足らない。 取るに足らないもの、何も持っていない人間、いや、あるといえば罪ばかり、罪ばかり持っている人間、マタイのように取るに足らないものにしがみつき、そこに拠り所を求めてもどこか虚しさを覚え、自分の殻に閉じこもっている人間、そんな人間のところに主イエスは来られる。ご自分を十字架の犠牲に捧げるほどにその一人一人を愛してくださっている。その人を選び宝の民とするために、立ち上がらせてくださるためにその人を選んでいく。選ばれた方からすれば、マタイのように、なぜ私が、そう問うしかない存在である我々を選び愛される。そこには我々が頭で理解できるようなそういった理由はありません。でも私たちはどこか理由を見つけたがる、わかりやすく証明したがる。選ばれてもなぜ選ぶんですか、だって自分はこんなんですよと、こういった良くないところありますよと、ここはいいかもしれないけれどもこういったところがある、でもここがいいと言ったってそれが本当に自信を持って胸を張って言えるかといえば、そこまでの自信はない。いろいろ考える、理由を見つけようとするその人間に対して主イエスはそれを黙らせます。権威を持っておっしゃる、いいからついてきなさいと、私に従いなさいと、そう言われる。主イエスは私たちをも選び、こちらまで来てくださっている、声をかけてくださる。これは救われたかったらここまで来なさいと、自力で来いというのではないのです。殻に閉じこもってうずくまって耳を塞ぎくじをつぐんで一人孤独でいる、そういった私のところに来てくださるのです。声をかけ、私に従いなさいと、そう言われる。愛ゆえに十字架にかかってまでも救おうとされる、選び宝のためにしようと声をかけてくださる。私たち一人一人を愛される。私たちにはその声を聞いたときにどうするかということが問いかけられています。すぐそこまで来て従いなさいと声をかけ、手を出されてくる。それに対してどうするか、やはり決断をしなければならない。あれこれ考えるかもしれない、理由を見つけようとするかもしれない、しかしその目の前に出されたその救いの御手に応えていきましょう。主に従い十字架を仰ぎ歩んでいきましょう。そしてそれは一人で歩むものではない。私たち共に感謝し賛美と祈りを捧げながら、主イエスが示してくださるその道を共に歩んでいこうではありませんか。